それでは第2部です。大沢先生に歯科医療の公衆衛生に関するお話を伺います。歯科医師会で行っている歯科検診について教えていただけますか。
はい、今現在ですね、桐生市歯科医師会では、はい、乳幼児歯科検診、学校歯科検診、歯周病検診、後期高齢者歯科検診、市町村職員歯科検診などを行ってます。
はい、
まあ、相談に応じて、企業歯科検診も行う場合もあります。
はい、
でまた、生涯にわたる切れ目のない歯科検診というのを、歯科医師会とは目指してまして、それは行政とともに、検討している段階であります。どうしてもこういう今検診なんかが言わせてもらったんですけど、ちょうどですね、20代ぐらいとか、あとは後期高齢者が始まったんですけど、今80歳で結構ね、長生きしてる方とか健康の方いらっしゃいますんで、はい、その辺の検診も含めて今後、トータルできればいいかなと考えてます。はい、
もう歯周病っていうのは何歳ぐらいから始まってるんですか。
もう歯周病っていうのはですね、やっぱり何歳っていうのは難しいんですけど、小学生から
小学生から、
やっぱり歯茎の、状態が悪かったりとか、そういうのもやっぱり検診をして、歯石歯垢がついてるよってすぐクリーニングして、歯茎を良くするとそういう段階からやっぱりしていかないと、やっぱり歯周病っていうのは徐々にこう進む病気なんで、慢性の病気ですから、やっぱり早ければ早いほど、歯周病になりにくくなるんじゃないかなと思ってますんで、
そうすると、じゃあこの歯科検診が必要になるっていう年齢っていうのは、もうかなり低い年齢の時からもう検診をした方がいいですね。はい、
だから今学校検診で、僕らの頃っていうのはなんか歯茎の検診って多分あまりなかったと思うんですけど、やっぱ今はもう歯茎もちゃんとチェックするようになりましたね。
そうなんですか。虫歯だけじゃなくて歯茎のチェック、その場合は歯茎の、あるいは口の中のばい菌も調べるんですか。
バイキンは調べないですね。本当にスクリーニングの検診なんで、もう虫歯があるかとか、あとは歯茎の状態とか見させてもらって、歯石が溜まってれば歯石を取りましょうとか、そういうのをまだスクリーニングで見させてもらってますね。
私なんかこうちょっと歯石が溜まりやすい体質なのかなと思ってるんです。これは個人差が大きいんですか。
あると思いますね。やっぱ食べ物によっても、やっぱそういう歯石つきやすいとか、あと唾液の出とか、そういうのも関係すると思いますね。
それでは歯科検診が必要になるっていうのはどのような年齢の方になるんですか。
はい、年齢に関係なく歯科検診は、行ってください。一般的に年に2回ほど行うのがいいと思います。でもやっぱりお口にトラブルがあって、虫歯がひどいとか、歯槽膿漏が激しいとか、そういう方に関しては、来院してもらえるとありがたいなと思っております。
口から健康プログラムというものがあるそうなんですが、これについてはどのようなプログラムだか教えていただけますか。
はい、これも桐生市歯科医師会の方が、やっておりまして、65歳以上の方を対象に、今桐生市の長寿支援課とともに行っております。でチェックシートというものがありまして、でこの項目に該当する場合、お口に些細なこうトラブルとか、そういうのがあるんじゃないかと思われますんで、協力歯科医の下で、歯の状態やこう飲み込みの状態などを確認して、それぞれにこう合ったプログラムを作成して、行っております。で例えばですね、口の体操や嚥下訓練、また、こうブラッシング指導などを行っております。で一応ですね、今現在は3ヶ月のうちに、4回ほど来院してもらって、行っております。で桐生市と今やってるんですけど、今後は一応来年度から緑市も、一応参加することになっておりますので、よろしくお願いいたします。
これは費用がかかるんですか。
いや、これは無料で
無料でや
ってます。
いいですね。で65歳以上が対象、
そういう形になっております。
先ほど企業の検診もされるってことですが、それは企業と先生が契約をされて。
そうです。僕先生って、僕っていうよりはですね、桐生市歯科医師会を通して。
そうですか。
やってもらった方がいいと思います。
公的な感じになりますね。では歯の健康が保たれると、こう具体的にこう体に こうどのような影響があると考えられてるんですか。
はい、歯がやはり多く残っていますと、
はい、
食事がしっかり取れますので、これからも健康寿命が伸びたり、
うん、
あと認知症になりにくいと言われております、
うん、
またですね、
はい、
あの歯周病に関すると、
うん、
やっぱ全身への病気との関わり合いがあると言われてますので、うんはい、例えばですね、
うん
歯周病細菌がこう影響して心疾患を起こしたり、
言われてますね、
はい、あとは糖尿病を悪化したりとか、
うん
はい、そういうことも起こりますので、
うん、
やはり歯周病予防は、
ねうん、
かなり重要じゃないかなと思っております、
はい
はい
はいビールですとかワインなどのアルコール、
はい、
またタバコというものが歯科衛生に与える影響というのは、あるいはジュースとかコーヒーというのはどうなんですか、
うんやっぱり甘いジュースは取りすぎるとやっぱり虫歯になりやすくなりますね。はい、あと酸性のですね、
うん
飲食物の多量摂取に関しては歯が酸食症というものにやっぱなりやすいです、
はいはい、
でまたですねコーヒーとかワインとかですね、
うん、
こう色の濃い飲み物、こういうのやっぱりあの大量に飲みますと、
はい、
やっぱ歯に沈着物がこうつきやすくなり、うん、いわゆるステインっていうんですけど、
は
いそういうのがやっぱ付着しやすくしやすくなりますね、
はい、
見た目がやっぱ悪くなるってことありますね。
そうですね、
はい、あとタバコに関してはですね、
はい、
やっぱ歯茎の、
うん、
いわゆる歯肉、歯肉ですね、
うん、
歯肉の血行をこう悪くしますので、歯周病への影響がやっぱ出ます、
はい、
なのでやっぱり口臭とかも出やすくなりますので、
はい、
やっぱ禁煙を進めますね。
そうです
ね、はい
歯磨きっていうことも重要だと思うんですけれども、
はい、
この歯磨きをする際に歯磨き粉っていうのは必要なんですか、それともこう私昔子供の頃ブラッシングをしっかり意識させるために歯磨きつけなくてもいいってもいうことも聞いたことあるんですが、
そうですね、
いかがなんで
しょう。はい、歯磨き粉にはやっぱりいろいろな今種類がありますね、
はい
はい、例えば虫歯予防用、
うん、
歯周病予防用、
はい、
ステイン付着予防用、
うん
知覚過敏用など、
はい、
まあこうさまざまありますか、
うん、
ありますけど、
うん、
各地にあったものを、
うん、
まあ、かかりつけの歯科医の先生とかにお聞きして、使ってもらうといいんじゃないかなと思います、はい、
うん、
で先ほど先生が言ったように歯磨き粉っていうのはまず使用しなくても、まあ、問題はないと思います、
はい、
で、まあ、歯垢っていうのはね歯ブラシで十分取れますので、
うん、
歯磨き粉がこう苦手な方に関しては、
うん
無理に使用しなくてもいいと思います、
うん、
はい、
歯周病ではやはり歯周ポケットっていう、 こう歯と歯茎の境目が重要なんですか、はい、
そうですね、あそこにやっぱり細菌がたまりますんで、
はい、
そこに、まあ、歯ブラシを当てて、
うん、
であとは歯磨き粉の成分とかで、殺菌効果を得るっていうのがいいと思うんですけど、
は
い、
なるほど、
でもその頃になった人っていうのはですね、歯周ポケットっていうのがやっぱ深くなりますんで、やっぱり歯ブラシだけだと十分に清掃はできないんで、
なるほど、
やっぱり歯科医にこう通ってもらって、いわゆる歯周ポケットの中を消毒したりとか、
はい、
クリーニングしてもらう方がいいと思います、
うん、
はい、であともう一点なんですけど、
はい、
こういう成分の入った歯磨き粉っていうのはですね、うがいをいっぱいしちゃうと流れちゃうんで、
うん、そうですね、
はい、できればですね、
はあ、
うがいも1回か2回で、
そうなんですか、
はい、済ましてもらってお口の中に成分が残る方が効果が出ますね、はい、
ありがとうございます、
はい、
これから歯科医を目指している学生、
はい、
これから歯科医療に進もうとしているような方々へのメッセージっていうのはありますか。
はい、これちょっと当たり前のことなんかもしれないけど、
はい、
今ですね、歯科医師国家試験っていうのはかなりこうなんか難しくなってきて、合格率が結構下がってるらしいんですよ、
はい、
ですからこう各大学も臨床の勉強も、まあ、やってるんですけど、
うん、
そういう臨床の勉強より国家試験合格のこう対策に力をかなり入れてるみたいなんです、
は
あ、ですから今の学生さんってやっぱり必ずもうやっぱ国家試験をやっぱり、
うん、
ね、合格してそれをまず目指すってことが、
はい、
まあ、第一条件で、
はい、
それを卒業後にしっかりまた臨床の勉強をしてもらうといいんじゃないかなと思います ね、
そうですね、
はい、
本日は大変貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。